前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今日のゲストなんですが、すごいんです。台湾を拠点に活動されていらっしゃいます、フリージャーナリストの増田義孝さんをお招きしています。増田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
はい、十何年ぶりか何十年ぶりかですね。はい、あの、実は私がまだ学生の時にね、八重までお世話になって、ちょうどその頃は、あの、黒い牛なんですよね、向こうはね。牛と中詐欺と、あの、牧草ロールにハマって写真を撮りまくった頃にお世話になりました。なんか、ジャーナリストにそんな手伝いさせるなって今でも言われるんですけども、はい、あの、今日はいろいろ、やっぱり台湾のお話や、あの、様々な取り組みの話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。さて、松田さん、今、あの、台湾を拠点に活動されてますけど、今、沖縄にね、いらしていて、そこでお話を聞いているんですが、リスナーの皆さんにもちょっとご紹介をしたいんですけど、松田さん、沖縄の方じゃなくてですね、もともとは埼玉県のご出身。
はい。
で、経歴を見ると、その後、北海道大学に進学されて、十勝毎日新聞社を経て、八重山毎日新聞社で、ね、今、台湾なんですよね。で、昔からなんで、なんだろうと思って、不思議に思っていました。ちょっとそこからお伺いしていいですか？
はいはい。
はい。
大学は、北海道に行ったんですけども、そこで、大学生の時にたまたま目にした、テレビドラマがあってですね、はい、で、それが、灰谷健次郎さんの小説、太陽の子、ティダノファーを、題材にした、テレビドラマだったんですね。で、あれは、ご存知の通り沖縄が舞台になってるわけですけども、で、主人公の、女の子がいるんですけども、その子が、その子のお父さんが波照間、八重山の波照間出身ということで、それをきっかけに、沖縄というよりはその波照間っていう場所を知ってですね、で、ちょっと行ってみたいなということで、学生の時に旅行をしたのが初めての、その、八重山との、接触というか、はい、沖縄というよりは、波照間とか八重山だったですね、私の場合は。
これは学生の時です
か？これはそうです。大学2年生か3年生だったと思うんですけど。
なるほど。北海道でお住まいの頃の
話。はいはい。
なるほど。波照間島って、有人島で日本で最南端ですね。どうでしたか？すごい暑いイメージが、私は一度しか行ったことないんですけども。
暑い、そうですね。あの時は、暑さを楽しむ余裕があったというか、やっぱり旅行者で行くので、その皮膚感覚が全然違っていてですね、この暑さを楽しまずして何を楽しむぐらいな感じで行っていたので、あの時はやっぱり快適ですよね。だから実際に住むとな、石垣に私結局、八重山に20年余り住んでましたけど、住むともう、そうですね、今ぐらいの季節からはあまり外に出たくなくなるわけですけどもそういう感覚は、あの頃はなかったですね。はい、まだ生活者ではなかったですからね。
なるほど。はい、どうでしたか？匂いとか空気とか出会った人って覚えてます？
ですね、民宿の、私が泊まった波照間の民宿の、おばあちゃんが、のことは覚えていて、でその大学生の頃から、新聞記者みたいな仕事をやりたいというのはなんとなく思っていたので、はい、インタビューとほどじゃないですけども、話は聞きましたね。で、ただその時は波照間島の例えば戦争マラリアとかっていうことはやっぱ知らないわけですよね。だから、多分そういう島が抱えてるバックグラウンドとか、あるいはその沖縄戦の多様さとかっての知らないで話を聞いていたので、せいぜい旅行期程度の、ものしかなくてですね、もうどっか行っちゃいましたけど、ちょっと書き残したりもしてたんですよ、だから、そういう、その時のそういう体験があったので、実際にその仕事として、八重山波照間で、暮らすようになってみると、なんて言うんだろう。 最初のイメージがどんどんこう更新されていくような、うん、そういう感覚をこう繰り返していたような気はします。
なるほど、うん、で、八重山毎日新聞の方に移るわけですね。一旦北海道で新聞社経験されてね、はいはあ、でまあその後八重山の台湾人や台湾疎開などさまざまな本も出されて、新聞老齢のジャーナリスト大賞でしたっけ、
はい、ね、はい、いただきました、はい、
で小説も書かれたんですよね、はい、第40回の新沖縄文学賞、インターフォン、これはフリーになられてて、
いやこれはまだ八重山毎日在職中ですね、はい、
はい、さまざまな角度からね、はい、その台湾と沖縄の関係を浮き彫りにしていった、増田さんなんですけども、でね、じゃもう一つ ポイントだと思うんですが、ターニングポイントだと思うんですが、じゃあ台湾に関心を持ち始めたきっかけっていうのはあったんですか。
はい、まあ、新聞社なのでこう、まあ、記者がそれぞれこう担当というのを持つんですけども、うん、で私の場合は入ってそうですね、1年半ぐらいしてから、うん、与那国町の担当になったんですね、
はあ、
まあ、八重山毎日は、石垣市と竹富町と与那国町ってその3つ、ね、3市町をエリアにしてるんですけども、は
い、友人島で最西端ですか、そうですね、なんかすごいですね、
はい、一番端っこのところでそう、まさにだから一番端を取材するもんだって私は思うわけですよね。でちょうどその時に与那国町の町政施行50周年があって、まあ、新聞社ってそういうの大好きなので、はい、それに合わせてこう企画をやるわけですよ。で、まあ、新人だったってこともあってこうどうしようかなと思ってちょっと困ってしまったんですけども、まあ、やっぱり昔のかつての人たちから話を聞くのが一番いいだろうと思って、まあ、年をいった先輩たちの、まあ、聞き書きみたいなことを始めたわけですよ。そうするともう今から20年以上前の時点なので、戦前の台湾とか、うん、あとよく知られてるその与那国と台湾の間で行われてた戦後の密貿易とか、はい、体験したよとか見たよとかっていう人にたくさん、あの時はたくさん会えたんですよ。でそうするとなんか与那国のことを調べてるんだけども、なんか実はその台湾のことがわからないと与那国のことが理解できないっていうのが、うん、それ徐々に分かってきて、そこからですかね、台湾のことをちゃんとこう調べて、ちゃんと調べることによって逆に八重山のことがよくわかるみたいな感覚がだんだんつかめるようになってきたんですよね。そこからなんかはまっていって、で、まあ、その取材一旦終わるわけですけども、その後に今度は、当然その石垣島に住んでる台湾からの移民の人たちもたくさんいるので、じゃあ今度はあの人たちはどういう生活してるんだろうみたいな関心になっていって、はい、でそうなってくると、まあ、石垣でもちろん話は聞くんですけども、でこの人生まれた場所はどういうとこなんだろうみたいな関心が芽生えてきて、で実際にこう夏休み使ってこう台湾に行ったりとかっていうのをこう繰り返していくことで、まあ、台湾にはまっていったっていう感じですね。
へー、はい、まあ、八重山にも台湾の方は多いんですか。
かなり多いですね、はい、子供とか孫ひ孫の世代までなってますけど、少なくとも500とかそれぐらいはいてですね、だから人口の 1% ぐらいの人は、その台湾出身とか台湾系の人ですね、はい、
旅行で行ってる分には全くそういった視点もなかったし気づきませんでした。あれ石垣といえばパイナップル工場のイメージはありますけども、あれも台湾の方が、
はい、もともとは戦前、ね、そうですね、台湾の方が持ち込んだものですね。
なんか私のね、両親は池間島宮古のなんですけど、高校の夏休みにアルバイトでみんなで石垣に行ってパイナップル工場でバイトしたっていう話をね、はい、聞きましたけど。
じゃあ台湾の人とどっかで工場で会ってるんじゃないですかね。
いやだからこの話も衝撃だったんですよ、パイナップルは台湾の方がっていうのが、はい、意外でした。へえ、なるほど、まあ、それで、台湾にはまっていって往来が始まるということで、はい、台湾もちろん最初は台北に行かれたの。
最初は台北に行きましたけど、ただですね、その さっき申し上げた石垣に住んでる台湾系の人たちの出身地っていうのは、うん、決して台北ではなくて、
ですよね、
台北から離れたところ、しかも、うん、鉄道で、まあ、メインの駅まで行って、うん、そこからローカルなバスで行くようなところだったので、はい、それをこう一つ一つバスの時刻表を調べて回ったりしましたね、はい、これがとても楽しかったですね。
私ちょっと年考えないんですけど、はい、どのあたりですか。
台湾ってまあ細長い、
はいはい、細長いですね、
芋の形って言われますけども、はい、その真ん中あたりが多いですかね、うん、真ん中あたりの西側が、はい、多いですね。北海岐線、台湾ってちょうど真ん中を北海岐線が通ってるんですけども、はい、うん、その前後のあたりになるので、はい、
その辺の人が多い、
ね、多いですね、
私も台北行ったことないんですけど、はい、怒られるんですよ。台北もなんかね、行ってこないと沖縄のことを語れないぞっていうふうに。で、まあ、数年前に議員 の, 関係の大会で、高雄に行ったのが初めてなんで、台北に行かないとまた怒られるんで行きたいんですけど、はい、なるほど。ということはちょっとこの山間部みたいなところから八重山にいらしてる方が多い、
まあ、農村部ですかね、うん、台湾ってこう西側はこう平たい土地がバッと広がってるんですけども、そのあたりの出身の方が多いです。
あ、そうですか、はい、それ理由があるんですか。
あのあたりはやっぱり例えば、まあ、一つの例、すべてがそうじゃないですけども、うん、やっぱりパイナップルの産地であったりするわけですよね、うん、で、八重山に来る台湾の人たちが八重山に来る最初のきっかけはやっぱりパイン、
うん、
あるいはサトウキビっていうものだったので、はい、うん、広い土地で農作業をやるっていうことに慣れた人たちがたくさん来てるわけですよね、だそうするとおのずと台湾の中でもそういう農業に、はい、農業が盛んな地域から来ることになる、まあ、そういう流れですね。非常におまかに言うとですよ、はい、
そうなんですね、うん、なんか意外な、
ね、実際に行ってみると種類は違うんですけども、例えば市場に行けばパイナップルはいくらでも売られているし、はい、あと、ごめんなさい、サトウキビを、うん、絞る機械があってですね、それでサトウキビのジュースをそのまま絞って、その場で絞ってくれたやつが一杯いくらみたいな感じで売られていたりもするので、うん、まあね、よくね、その沖縄と台湾ってゴーヤが似てるとか言います、ゴーヤがあるとか言いますけども、それだけじゃなくて、もういろんなものが本当に似てるような感じがしてですね、やっぱりここからだったら八重山に来るよなっていうのが、うん、こうすごく納得できるような、
今お話伺っててもなんか石垣の風景みたいな、はい、感じが
すごく似てますね、そういう雰囲気は、
そうなんですね、うん、いやいやいや、意外なところで意外 な, あな、ね、つながりがあるということなんですね、はい、それで松田さんといえば、まあ、最近は沖縄タイムズでの連載、沖縄のまるちゃん、伊良部島、
そうですね、伊良部島出身の女性の方です、ね、はい、
が台湾の、アミ族、
アミ族の村に嫁がれて、はい、それでそのまま戦後は沖縄に帰る機会がなくて、そのまま亡くなった方のケースを、
はい、その連載を読んだ方も記憶に新しいと思うんですけども、現在どういったことを中心に、ま、テーマに活動されてるんですか。
今は沖縄と台湾、まあ、沖縄と台湾というのはずっと石垣にいた頃からやってたんですけども、うん、それを、そのまま今度台湾にこう担いでいってですね、うん、台湾から今度は台湾を見返すみたいなことをやっていて、うん、例えば一つの例を挙げると、台湾でもこう沖縄の三線を、うん、まあ、習ってるこう愛好会があったりとか、あとは夏川りみさんのコンサートが台北で開かれるときに、その、うん、サポートで、三線を弾く、まあ、宋健雄っていう人がいるんですけども、はい、まあ、そういう人たちとこう会ってですね、その文化的な部分で台湾の人たちが沖縄をどういうふうに見てるのかっていうのを取材したりとかいうようなことを、はい、やってます。
なるほど。なんかまあ、そういう中でどうなんでしょうか、台湾の方々が見る、まあ、沖縄、まあ、沖縄ももう一般的な形でといいますかね、松田さんの経験で沖縄の人がどう台湾を見てるのかっていうところってどうなんでしょうか。
わかりました。台湾の人に言われるのは、 まあ、旅行に沖縄に来たことはあるって人たくさんいるんですよね、うん、はい、だからもちろん首里城の件も知ってます、で、まあ、首里城の件は台湾でもかなり大きなニュースとして流れたので、うん、だからニュースとして流れるってことは台湾の人が関心持ってるってことですよね、であとは、例えばオリオンビールにしても、うん、沖縄に旅行に来た時に飲んだことがあるからっていうんで、うん、台北でオリオンビアフェストやると人がいっぱい来たりとかっていうことがあって、その沖縄に台湾の人たちが沖縄に対する理解っていうのは非常にどんどん広がってると思うんですよね。で、だから多分台湾の人たちはその次みたいなものを求めていて、まあ、いわゆる王道の沖縄観光っていうのは大体終わりつつあるんですよね。美ら海に行ってとかっていうのはほぼ終わりつつあって、でその次のもうちょっと深い例えば沖縄の人とこう触れ合いができるとか、まあ、三種の体験でもいいんですけども、その次を求めていて、そういう情報をあるいは歴史に関するものとかね、はい、そういう感じはしますね。だから、その点で言うとやっぱりその、沖縄の人たちが台湾のことをどれぐらい理解しているのかというと、沖縄の方がもうちょっと頑張らないといけないような、
なるほど、
そういうイメージですね、はい、私は。だからぜひ台北に行ってください。
ぜひ、コロナが収束したら行きたいと思うんですけども、そうですよね、台湾から の観光客、まあ、沖縄にお越しくださる、外国人の割合としては、まあ、一番多分台湾が多い。で、日本も好きなんだけども、やっぱり沖縄は一番近いので行きやすい。のでこれ台湾で聞いたんですけども、まず家族旅行だったら近くて安くて安心な沖縄に行く、で大人になってから東京とかああいうところに行くんだっていうことを、たまたまね、私がお伺いした台湾の方はそんなことをおっしゃってましたけども、そういったやっぱ親近感みたいな、
ね、その感覚はあると思いますね。地図で見ると分かるんですけど、本当に、まあ、台湾って実はその台湾本島だけじゃなくて、大陸に近い側にもこう実効支配している地域が結構あるんですけども、その距離と、まあ、沖縄本島まで行くとちょっと遠いですけども、宮古八重山って、はい、まあ、大体同じぐらいの距離があるので、はい、まあ、あんまりこう、すごく遠く離れた場所っていう感覚が多分持ってないと思うんですよね。
確か与那国から110キロぐらいですか、ね、
111というのが、まあ、交渉の距離ですね、111、
すいません、それって見えるんですか、台湾。
台湾からは、見えるそうです。
見える、
はい、
ただ与那国から、
台湾から与那国を見た方がいるそうです。
そうなんですか、
はい、私は見たことないんですけども、なんか山の見えるポイントがあるらしくてですね。
そうなんですね。
あと、まあ、天候の関係もあると思うんですけども、はい、可能だそうです。
なるほど、はい、じゃあもうそれだけ近い台湾ですから、一生懸命勉強もして台北にも行きたいと思いますけども、はいはい、さて、ちょっとね、気になってる方も多いと思うんですが、先ほどちょっとコロナの話をしましたけども、コロナ、台湾での、コロナ対策が非常にその評価高いですね。学ぶべきことも多いかなと思っているんですが、この辺実際どうなんでしょうか。
私の場合は3月の中旬まで結局台北にいることができたんですけども、とにかく、まあ、いくつか挙げられると思うんですけど、一つは情報 の国民、まあ、国民だけじゃないですね、その台湾に住んでる人たちに対する情報の発信の仕方が、非常にこう緻密でこまめですよね。あとそのまあ、こまめっていうのは、そのコロナを担当している大臣がですね、毎日ほぼ定時で記者会見をやるんですよね、はい、で、患者が何人出て、これまでに何人か新たに確認された人数、それから、その感染経路が分かってればそういう説明するし、分かんなければ分からないっていうことをちゃんと言うのと、かつその記者会見のも生中継やってるんですけども、記者が質問がなくなるまでもう終わらないんですよ、記者会見が。多分1時間ぐらいはずっとやってるんですよね。で、まあ、耐えられなくてテレビ局の方が記者会見をやめちゃう、途中で打ち切ってしまうぐらい、長く続く。だからどこまでも説明してこまめにやるというのがありますね、はい、でこれはその 台湾の場合はまあ、これとはちょっと別に、外国人労働者に非常に依存した社会になってるんですね、うん、
はい、
だから当然その外国人、インドネシア、フィリピン、はい、タイ、といった人たちが来てるんですけども、うん、言語的にやっぱりハンディを負ってる人たちですよね、うん、はい、その人たちに対してもコロナの情報を正確に伝えないと、
うん、
当然感染の拡大を食い止められないということで、はい、そういう広報的な活動もちゃんとやってますね、はいはい、
なるほどですね、はいはい、ほら マスクの在庫の管理とか、ね、よく報道でも報じられて、はい、IT 担当大臣ですか、
はい、
オードリー・タンさん、
はい、
ね、の取り組みが非常にその、メディアにも載って、台湾すごいなと思っていたところなんですけど、先ほどのやっぱり徹底的な情報公開というのが一つのポイントなんでしょうね、
はい、私はそうと思います ね、
那覇市も外国人の方増えてますので、この辺の対応は急がれるかなと思います、早くもう世界的な、ね、収束を祈るばかりなんですが、どこにも行けない、行けない
です
から、
ね、
はい、まあね、那覇にずっとおりますので、いいんですけども、またただね、やっぱりまた台湾にも行きたいですし、多くの観光客が来ていただかないとですね、沖縄も、まあ、もうそろそろ大変だなというような気がしています、ね、ぜひまた松田さんも台湾に、ね、戻られたら、またまあ、沖縄との往来続くと思いますので、また今後ともいろいろな情報をいただきたいと思います。じゃ最後になりますけども、もし何かこのラジオを聞いている方、まあ、県外の方もお聞きくださっているんですけども、一言何かメッセージなり、まあ、例えば調査をこれからするかもしれないので、情報提供で欲しいものがあれば。
まあ、調査は別にもう自分で取材やるので、はい、やりますけど、最近、OCVB ですか、沖縄観光コンベンションビューローが、はい、その台湾からの観光を早めに開放してほしいという要請、はい、あれはまあ、沖縄の観光が台湾に依存しているので、まあ、非常に象徴的な意味がある要請だと思うんですね、はい、ただ、あれだけコロナの制圧にこう成功した台湾のお客さんを呼ぶというのは、うん、やっぱりそれなりの覚悟が必要だと思うんですね、はい、で簡単な気持ちで受け入れてしまうと、日本のコロナ対策ってこれぐらいでいいのみたいな感じで思われてしまってとかするので、今まで通りのそのサービスを続けることと、あとは、じゃあ外国のコロナ対策ってどういうふうにやってるんだろうっていうような視点で、新しいこう、まあ、生活様式とか言われてますけども、うん、新しい観光客の迎え方とか、うん、新しい外国人観光客の迎え方みたいなものを意識した対策、はい、対応が多分これから必要になってくると思いますので、うん、まあ、業界の方はもちろんご存知だと思うんですけども、その一般の人たちも、それ一緒になって、生かすと、
はい、
その日本とか沖縄 の、 そのコロナの対策レベルも必然的に上がっていくことになるので、そういう視点で今度台湾を見てみるっていうのは必要なことなんじゃないのかなというふうに、うん、うね、はい、今感じてます。
なんか PCR 検査も短時間で結果出る、はい、台湾の水際対策ということも伺ってますし、やっぱり観光がリーディング産業である沖縄では水際対策徹底することが重要ですので、はい、ぜひこの辺も、ね、台湾から学びたいと思います。はい、もうそろそろお時間となりました、本日のゲストは台湾を拠点に活動されていらっしゃいますフリージャーナリストの松田義孝さんにお話を聞きました。松田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。